この8章のところには御言葉による礼拝と喜びのことが記されてあります。一節を見ますと、民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきたとあるわけなんですけれども、このイスラエルの民が一つとなってこの集まりをし、彼らはそこで何をしたのかというと、一節の後半にあるこの律法の書を持ってくるように学者エズラに言ったということであるわけです。彼らはこのモーセの律法を聞きたいというような思いが心の中に起こされて、そしてエズラはその律法を朗読するということを行ったわけです。エズラは学者であったということとともに、2節を見るならば祭司というふうに出てきていて、彼は神に仕え、そしてまたこの律法聖書にこのよく精通した人であったわけです。そして3節を見るならば、この夜明けから真昼までこの朗読するというような、まあ驚くべきことであると思います。もう半日、およそまあ6時間ぐらい朗読がなされる。そして彼らはどうしたのかというと、5節のところを見ると、エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。そして6節のところには、この民は皆両手を上げながらアーメンアーメンと答え、ひざまずき顔を地に伏せて主を礼拝した。律法を聞くとともに、また顔を地に伏せて主を礼拝する。そしてまた7節のところには、レビ人たちが民に律法を解き明かした。その間民はその場に立っていたというこの姿があるわけなんですけれども、彼らは御言葉を聞き、また主なる神様を礼拝する。それは今日においても、私たちは日曜日に神を礼拝するということをしているわけなんですが、御言葉を聞き、そしてまた自らを神に捧げていくということを私たちは行っているわけです。そして8節を見ると、彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解した。なんとその集まっていたイスラエルの民は神の御言葉を理解する。そして9節を見ると、ネヘミヤやまたエズラ、レビ人たちが民全体に言っている言葉があるわけです。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。なんとその民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたというような不思議な現象が起こったわけです。なぜ彼らは律法を理解したときに泣いたんだろうか。それは自分たちが神の御言葉に従って歩んでいなかった、生活していなかった、全く神から離れたものであった。そのことが彼らの心の内に分かったのではないだろうかと思います。ですから彼らは心から自らのその姿を言うなれば反省し、また悔い改めて神様の前にひれ伏していたというような思いであったと思います。そしてさらには10節のところを見ると、行ってごちそうを食べ、甘いぶどう酒を飲みなさい、何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい、今日は私たちの主にとって聖なる日である、悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力だから、とそのようにネヘミヤやまたエズラ、レビ人たちは民を励ますということをしたわけです。今日は聖なる日であると。その聖なる日は実は主を喜ぶ日であるということであるわけです。ですから今日私たちも日曜日神様を礼拝する、それはまさに喜びの日であるということを私たちは覚えたいと思います。ただ単なる形だけの礼拝ということではなくて、私たちは神の御言葉を通し、 御心を知って、そしてまた神の御前に立つものであり、そしてまた礼拝し、その主の喜びが自分たちに与えられる。まさにこの8章に出てくることは、あの新約聖書の使徒の働きの2章に出てくるこのペンテコステの日を思わさせられるような姿であったと思います。あのペンテコステの時にもエルサレムの広場で弟子たちが立ち上がって語っている時に、このエルサレムの人たちはその言葉を聞いた時に、彼らは強く心を刺され、そして悔い改める。そしてどうしたらいいんですか、主イエスを信じなさい、そしてバプテスマを受けなさいとペテロは勧め、そしてまた3000人の人たちが救われたという、その姿があるわけなんですけれども、言うなればこのネヘミヤ記の8章というのは、この旧約聖書におけるある意味ペンテコステの日のようなことであったんではないだろうかと思います。そしてレビ人たちも11節見ると、静まりなさい、今日は聖なる日だから悲しんではならないと、彼らはこの励まされて、そして12節を見るならば、民は皆帰っていき、食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだとあるわけです。もうそれは悲しみから喜びに変えられた。彼らは神の前に出て悔い改め、そしてまた御言葉によって励まし、力が与えられて大いに喜ぶという、その姿がこのところに出ているわけです。そしてこの律法を知られていった時に分かったことがあったわけです。それは14節を見ると、イスラエルの子らは第7の月の祭りの間、狩り用の中に住まなければならない。ちょうどそれは2節にあった通りに第7の月の1日であり、また2日目に律法をよく読んでいくと、狩り用の中に住まなければならないというようなことが分かってきたわけです。この狩り用の祭りっていうのは、出エジプトアラノをさまよっている時に、この体験したそのことをまた覚えるっていうことのために、この狩り用を作る。15節を見るならば、山へ出て行き、オリーブの葉や野生のオリーブの木の葉、ミルトスの葉、そうしたものを取って狩りを作って、そしてそこでこのしばし生活をする、アラノの体験をする。神様は40年間アラノの中にあったイスラエルの民を守り、約束の地に導かれたということを、彼らはこのところで深く覚えるということをしたわけです。そしてそのことは17節終わりを見ると、それは非常に大きな喜びであった、そのようにこの記されてあるわけです。なぜ彼らは喜ぶことができたんだろうか。それはまさに慰め主、助け主であるご聖霊が彼らの中に働かれたという他はないと思います。ただ単なる形や儀式でもって彼らは喜んだのではなくて、彼らの心の中にご聖霊が働かれて、その神様の御教え、律法の意味がよく分かり、そしてまた神様に従っていくということがいかに大いなる、これはもう感謝であるのかということを彼らは理解することができた。私たちも今日聖書が与えられていますけれども、本当にこの聖霊によって私たちは神の御言葉、そしてまたその御心を理解し、また神様がどれほど憐れみ、また私たちを愛してくださっておられるのかということを分かるものとさせていただきたいと思います。